はい、いつもありがとうございます。デルリー村上です。今回は、人間性心理学の提唱者アブラハム・マズローということでお話しします。人間性心理学というのは何だろうかと思いますよね。人間性心理学というのは第3の心理学と言われています。第1、第2、第3、第4まであるんですけども、第1には、精神分析で、第2には、行動主義、第3に人間性心理学で、まあ、そして第4にトランスパーソナル心理学っていうのがあります。あまり聞き慣れないですよね。まあ、人間性心理学っていうのはヒューマニスティック心理学というふうに言われてて、まあ、主体性、創造性、まあ、自己実現といった、まあ、人間の肯定的側面を強調した心理学という位置づけですね。で、まあ、精神分析や行動主義、まあそうですね、今でも行動心理学というのはありますけども、まあ、人間性には重視するという人間内面ですよね。でそこに重視して、まあ、人間性の回復運動、まあ、人間性っていうものをこう回復するんだっていうことの、まあ、考え方のもう柱になったということですね。でそれに続いて、まあ、トランスパーソナル心理学っていうことは、まあ、その上というかトランスパーソナル心理学まで行くと、まあどうでしょうね、もういろいろ自己を超越したような話で、まあ意識、そのなんていうか、その潜在的に自己を超えるものとか、まあ、スピリチュアルとか、まあ、超越性っていうことになると、まあ、ハイヤーセルフという言葉もなんかこう関連するんじゃないかなというふうには思うんですけども、まあ、そういったこうものすごくこう階層があって上に上にというような考え方ですよね。まあ、人間性心理学に属する、まあまあ、理論とか療法には、まあ、実存分析だとか、現存在分析とか、まあ、そのゲシュタルト療法とか交流分析ってよくありますよね。でエンカウンターグループやフォーカシングっていうのもあります。まあ、これよくそのセミナーとか講座とか、今はその、まあ、心理的というか心についてこう関心というか興味がある人が多いので、今の言葉にすごくこうビクンとしたりとか、反応する人も多いのかもしれないですね。まあ、中でも一番このマズローさんの、よく出てくるのは欲求の5段階説、まあ、人間の欲求の階層ということで欲求段階説というふうに言われて、マズローの、まあ、欲求のピラミッドということでよく知られています。まあ、階層の最上位に、まあ、自己実現の欲求というのがありますね。まあまあ、その下から順番にいくとこう生存欲求だとか承認欲求だとか安全欲求とか、まあまあ、よくあの知られてるというか、まあ、物質的な欲求から精神的欲求というふうになっていくんですけども、まあ、こういうなんていうかこう段階ではなくて全部混ざってるように自分は感じるんですけどね。なのでこう分かりやすく説明するにはこう、階層を分けて話するのがいいのかもしれませんけども、これは何かその、話し方とか表現方法とかそれに似たようなものがあって、まあ、よくこうその批判されてるのはなんていうか西洋文明というか西洋文化にはその親和性はあるんですけども、まあ東洋とかの思想とは少しちょっと違う、まあ、先ほど私も話しましたけども、まあ、これが完全に分離して上に行くほど自己実現の欲求なのかというと、まあ、はてなというふうに思いますよね。でトランスパーソナル心理学っていうのを打ち出したっていうのはそこの概念よりもさらに上位というふうに言いますけども、上位ではなくて同じその位置であるように考えられるんですよね。ハイヤーセルフっていうのもその自己実現のためのその自分に問うというような流れ ですよね。で、まあそのよくその自己啓発セミナーにもよく出てきますけども、まあ、その人がもう自己のうちに潜在している可能性、まあ、潜在能力ですね、最大限に開発して実現して生きることっていう、まあ、この流れというのはまあ自己啓発とか自分を鼓舞するような言葉がけとかによく使いますよね。まあ、健全な人間は人生に究極の目標を定めてその実現のために努力する存在であるということですね。まあ、こういったそのなんていうかマインドセットというか言葉っていうのが、まあ幸せの根源になるというふうにも思います。まあ、これがまあその言葉が世に知られるようになったということですよね。まあ、その実具実現という言葉をこう、まあ、詳しく自分の中で落とし込んで意識すると、まあ、あなたの全て自分だったり他人だったり、まあ、いろんな周りのものがクリアになっていくのかもしれませんね。まあ、この考え方がまあ人間性回復運動の支柱になる。まあ、人間性回復運動というのはそういう自己の内面をこう実現していくという、でまあ自己啓発セミナーとかの根源の一つになっているんですけども、この自己啓発セミナーとか、ネットワークビジネスってあって、そのいろいろ商品を売る時のその手法で、人を集めて話をしていくという、まあ、こういうなんかやり方っていうのがすごくこのマズローさんのこの心理学を使った説明でこう上に上り詰めましょうっていうことでこうモチベーションというか煽るのにすごく使われたっていうことになりますね。今でもこの手法は使われていて、本当にこう悪用する人も結構いますよね。まあその人を混乱させて、そのなんていうか自分はできるんだっていうのをこう煽って、でまあそのセミナーとか、ものを売るのに利用するという、まあいろんな意味で、いいようにも使うし悪いようにも使うというのがこうありますね。でマズローさん自身っていうのは簡単に説明するとポグロムという、そのポグロムっていうのは、まあ、言葉ではロシア語なんですけども、破滅とか破壊とかいうこう、いう言葉なんですけども、まあよく一般的に使うのはユダヤ人迫害ですね、集団的迫害行為、いわゆる虐殺とか略奪とか、まあ、差別とか昔からあるんですね。そのドイツの話もありますけども、ホロコーストとか、まあ、ホロコーストに似たような言葉ですよね、ポグロム。でこのポグロムからその逃れたですね、アメリカに移住して、ね、ユダヤ系のロシア人として、移民した長男として、まあ、ニューヨークのブルックリンっていう、まあ、都会に生まれたんですよね。でニューヨーク市立大学で、まあ、最初は法律を学んでたんですけども、まあ、他の大学に転校してウィスコンシン大学っていう、まあ、結構有名な大学、名門校なんですけど、そこで心理学学んで、修士取って、まあ、29歳でその、ね、ニューヨーク市立大学の、 そのブルックリン校、ブルックリンで生まれ、ブルックリン校で教授になるんですよね。で29歳から43歳まで、ブルックリン校の教授だったんですけども、まあ、ユダヤ系の大学に移って、まあ、亡くなる前年まで勤めてて、最後その1970年の6月8日に、まあ、心臓発作で62歳で亡くなったということですね。まあ、その一生を考えると、まあ、ニューヨークで、まあ、都会っ子で、いろいろこう心理学についてこう教えて、まあ、マズローの欲求の5段階っていうのはやっぱりこう定番だったんでしょうね。まあ、その人間についての学問に、まあ、新しい方向づけを与えようとしたんですけど、まあそれ以外ですね、まあ、著作はいろいろあって、まあ、著書とか、まあ、雑誌論文はもう100編以上あると。これ以外にもいろいろあるんですね、本も、有名な本もですね。で、まあ、その心理学だけじゃなくて、その心理学を使った教育や経営学のような領域まで、まあ、たくさんこう著作があるということです。いろいろ調べてみると面白いことがあるかもしれません。今日は、マズローについてお話ししました。ありがとうございました。